藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館学芸員でいらっしゃいます細井さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今月江戸時代、明治時代、はい、そして3週目はやっぱり大正といったところで、はい、今日はですね、大正時代から昭和初期ぐらいまでの藤沢についてご紹介していただこうと思うんですが、はいはい、まあ、大正時代のこの藤沢の大きな歴史的なイベントとしてはやっぱり駅の話になると思うんですけれども、はい、細井さん教えていただけますか。そ
うです、はい、ちょうど今辻堂に勤めていることもあるんですけど浮世絵のすぐ近くに辻堂駅ありますけども、こちらが開設されたのが大正5年になります。藤沢の方が明治20年ですから、ちょっと間が空くんですけども、ここの駅はですね、住民の請願によってできた請願駅ということで、まあ、全国的にも珍しい、非常に貴重な存在だと思うんですけども、もう一つはですね、海岸がその頃は海軍の演習場になっていたということもあって、その需要も若干あったというふうには聞いてるんですけども、まあ、請願をする一つの理由としてはですね、それまでいわゆる農作物なんかも明治になると列車を使いますので、列車で集荷するんですけども、それをわざわざ藤沢まで持ってかなくちゃいけないっていうのがあったんですけど、辻堂でできたらどんなにいいだろうかっていうことがあったんですね。で、何を積んだかっていうと、まあ、いろいろあったんですけども、一番大きかったのはお芋なんです。このあたり砂地ですので、線路の南側も北側も昔砂丘だった砂地ですので、あんまり作物取れないんですけども、お芋は非常によく取れたんですね。で、そのお芋の出荷というのは一つあったんですけど、そのお芋によってですね、いろんな副産物的なものができまして、一つはお酒があるんです。芋焼酎なんてのありますけども、いわゆるアルコールを取るというのがあって、今メルシャンがありますけども、あそこの場所というのはもう昔から醸造所があってですね、大和醸造とか大日本醸造という会社があってですね、でそちらに辻堂で取りたお芋を入れて結構仕事になってたっていうのがあります。だそういった意味でですね、辻堂駅ができて、かなりいろんな面で辻堂のあたりも開けてきたのかなというふうに思いますね。
大きなものになりましたよね、は
い、そうですね。で、まあ今こんなにすごい大きなことになるんですびっくりしてますけども、その後駅の周辺ということでいろんな工場とかもどんどんできていくという形になりますね。
大正5年にその請願駅ということで辻堂停車場が開設されましたけれども、はいはい、100年を迎えましたからね、
はい、そうですね、はい、もう本当に盛大にお祝いができると思います、はい、
私たちが今当たり前のように利用している辻堂駅、はい、請願駅だったということで、100年を迎えて改めて知ったという方たちも多かったかもしれませんしね、この藤沢浮世絵館がある場所も辻堂駅ということで、本当に今立派になった、ね、駅になりましたけれども、大正時代といえば12年に起こりました関東大震災、大きな地震がありましたけれども、これは藤沢にとってもやっぱり大きな被害ありましたよね。
そうですね、かなり大きな被害だったようですね。最初にお話しした藤沢地区の話に関係しますと、今藤沢橋っていうのがあるんですけども、その隣に遊行寺橋という赤い橋があって、あそこは東海道を通ってて、最初の箱根駅伝もあっちの方を通ってたらしいんですけども、震災の頃に、ね、あの辺りはかなり崩れてしまったりして、でそれもあって、それから昭和になると車の需要が非常に出てきますので、それと合わせて藤沢橋が作られたっていうふうな、そういう背景もあるんですけども、特に市全体でいうとですね、やはり南部の方の被害はかなり大きかったようですね。ただですね、被害も大きかったんですけど、関東大震災を契機にして東京の方とか横浜の方もですね、かなり被害が大きかったので、どんどん人がですね、こちらの藤沢とか周辺の方へ出てくるんですね。そういう時期でもあります。
そうなんですね。その関東大震災で大きな被害、藤沢も受けましたけれども、はい、まあ、それと同時にではないですけど、人もやっぱり動いた、
そうですね、はい、そうですね。で、東北の時なんかもありますけども、いわゆる震災の支援ということでいろんなことが行われまして、藤沢ではちょっと明るいというか面白いニュースとしては、復興支援ということでですね、今の市民病院の近くに競馬場が作られるんです。これは期限付きの競馬場なんですけども、そういったものができたりとか、それからゴルフが昭和になると流行り始めるので、ゴルフ場が今の二所ノ女学院のあたりなんですけどもできたりとかですね、まあ、いろんなことができています。で、まあ、その中で大きなところはですね、都内からですね、 住まいを求めてくる人たちのために住宅建設っていうのが流行るんです。でその頃の住宅っていうのはいわゆる後にできる団地とは違ってですね、一戸建ての住宅っていうのが、まあ、別荘的な住宅ですね、そういうのがかなり作られて、辻堂ですとか鵠沼ですとか富士山の駅の近くなんかもできてきますね。辻堂のあたりですと大花園通りっていうのはあるんですけど、あそこも大花園っていう別荘地ができて人々が住み込んだり、そういうふうな地区になってます。
じゃあだいぶこの今の雰囲気に近づいてきたような、
そうですね、
なってくる
んですね。そうですね、はい。それまでの住宅っていうのは昔の村の形で、お寺とか神社の周りに住まいがいっぱいあるっていうのが分かったんですけど、それ以外の場所にもどんどん開発がされて家が建ち始めるのがちょうどこの時代かなという感じですね。
そうなんですね、はい、明治時代は激動の、ね、時代だったということで、本当にこうどんどん変化をした時代で、はい、最初は大正でまたその関東大震災があったり、はい、そして戦争がやっぱり影響してくる、ねね、どんどんそういったもので、はい、またそういったものでもいろんな、ね、変化があったという時代なんですけれども、はい、昭和に入ると、はい、細井さんどういったものがありますかね。
あの今 の, その震災後の住宅がどんどんできていくというのは、はい、昭和に入ってもずっと続くんですけども、藤沢という町で考えるとですね、昭和15年にですね市政を施行しまして、その後近隣と少しずつ合併をしてですね、町自体を大きくしていきます。で昭和16年には村岡村と合併をしまして、それから翌年の17年には睦沢村と合併しています。で睦沢村の合併の時には、合併っていうのはやっぱり理由があって合併するんですけども、やっぱ財政的なものっていうのは大きくて、当時ですね日大、今も日大大きくありますけども、はい、あそこがですね睦沢に来るというのでインフラ整備しなくちゃいけないんですけども、なかなか当時の睦沢村の財政規模では厳しいんですね。道を作ったりとか駅の整備をしたりするんですけども、それで藤沢市と合併すればということもあって、で藤沢市の方もちょうど合併をしたいというところがあって、うまくあってですね、それで合併したっていうのが記録で残ってます。その後もう一息ということで、今度は片瀬と合併しようということを考えたんですけども、これがですねなかなか一筋縄ではいかなくて、片瀬はもうその頃は海水浴ちょっと始まってますので、まあ、強気というかなんというかですね、合併してもいいけどしたらですね江ノ島市にしろっていう条件を出したんですって。で当時の藤沢市議会は大反対しちゃいまして、結局決裂して、戦前には決着つかなくて、太平洋戦争の後昭和22年になってやっと合併するっていうのがあるんですけども、まあ、藤沢に限らず全国的にこの戦争の時期っていうのは町村合併等でだんだんそれぞれの町が大きくなっていく時代なんですね。
ということは、はい、今お話を伺っていると、はい、藤沢市になってから、はい、近隣の村とどんどん合併していったってことなんですね。
当時はですね、はい、大藤沢市っていう言い方してたんです。大きい藤沢市で、実はお隣の鎌倉市さんも大鎌倉市構想っていうのがあって、はい、お互いにある意味片瀬の取り合いみたいな感じですね。片瀬とか、まあ、江ノ島があと一緒になればっていうのがあったのかもしれないですけども、そういった様子でしたね。
もう大合併の大合併ということ で,
そうです、ね、
もうどんどんこの藤沢市が大きく大きく、ね、はい、いろんな村と合併して今の藤沢市の、ね、はい、規模になっていった時代ということで、はい、やっぱりその大正から昭和、はい、いろんなこの世界というか、まあ、日本だけじゃなくって、はい、いろんな動きがあって結構影響されたやっぱり時代だったりもしますからね。
そうですね。おそらくあの市としてのですね、はい、形をどういう形にしていこうかっていうのを模索した時期だと思うんですね、うん、最終的には片瀬と合併をして江ノ島が藤沢市域に入りますので、戦後に大きく観光都市としての舵を切るわけなんですけども、まあ、その辺のちょうど模索の時期だったのかなっていうのが感じがします ね,
すね、はい、今南の方の地域がいっぱい出てきましたけれども、はい、北部はどうなんですかね、
はい、ですね、北部はですねそれぞれ明治の大合併の状態なんですけども、はい、北部の地域はですね文化系的には厚木市というのが非常に大きくて、うん、そちらにまあ 引っ張られる形って変なんですけども、その枠の中にいたような感じがあります。
じゃあ私たちが知っているこの藤沢市の、ね、はい、形大きさに徐々に徐々に、ね、はい、なっていったという時代ということで、はい、やっぱりここもいろんなこう社会の流れ、ね、そういった世の流れというか、はい、それを感じられるお話がたくさん出てきました。さあ今日はですね、大正時代から昭和初期にかけての藤沢についてご紹介していただきました。今月は藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます細井さんに時代を一つずつ追ってご紹介していただいています。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。